おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、有限会社渋谷種苗店代表取締役社長の渋谷幸男さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは有限会社渋谷種苗店代表取締役社長の渋谷幸男さんです。渋谷さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、今日は渋谷さんに家庭菜園についてお話を伺いたいと思っておりますが、まずは渋谷さんご自身のプロフィールを、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、私は昭和27年生まれです。はい、67歳なんです。
はい、
昭和59年から今の会社に勤務して、はい、今年で36年目になりますけれども、ご存知のように青森県は野菜の主要産地なんですね。
はい、
東北6県では生産量が第1位と。
そうですよね、
堂々ですよね。
はい、
この県内で野菜の種、大根とか人参とかですね、トマト、いろんな種がありますけど、その種を販売して営業しております。
はい、
この業界ではですね、種苗管理士という制度制がありまして、はいはい、シードアドバイザーの資格を持ってですね、産地で栽培講習会やる中で、やはり野菜と健康の、お話をさせていただいたりもしています。店ではですね、
はい、
妻と2人の息子も一緒に仕事してるんでね、はい、あと社員パートの方いらっしゃいますけれども、はい、この2月ですね、実は孫が誕生しましてです、ね、初孫なんですけども、それで、すごいそれが会えるのが楽しみでしてね、最近は畑作り、私たち野菜を作るんですけども、
はい、
実は楽しみじゃなくて試験のためなんですね。
なるほど、う
ん、青森県にふさわしい野菜の品種を調べていかなきゃいけないということで、それをやってるんですけどもね。でも仕事が終わると待ってるのは1匹の猫でございまして、たまに汗を流しにお風呂に行ったら、生ビールをいっぱい飲むというのが日課でございまして
そうなんですね。はい、ありがとうございます。続いて有限会社渋谷種苗店についてぜひご紹介ください。
はい、創業はですね、昭和元年、雑貨と種を扱ったという先々代なんですけどもね、で私になってから今から24年前ですけれども、市街地の古川にあったお店を郊外の大野に移転しまして、はい、やはり先ほど話した野菜、種、苗、肥料などこう全般的に農業関係資材を置いているんですけれども、最近はですね、店舗内に小さいですけど直売コーナーを設けてるんです。それはね、生産者が収穫した野菜、それから果物、あとお米、山菜とかいろんなものを置いてですね、販売します。で社員はですね、10名くらいの小さい会社なんですけども、シーズンになるとパートの方が倍以上増えまして、それでとにかくみんなで農業を支える会社になれとかですね、プロの役に立てるような社員になれとか、そういうことで、みんなで頑張っております。
はい、ありがとうございます。今日はじゃあ種屋さん、種屋さんの渋谷さんに家庭菜園の話お聞きできるということなんですか、先生。
種苗会社さんってね、やっぱ農業にとって非常に重要な役割を果たされているわけですけど、今なんかね、渋谷社長さんから聞いたら、どうやら農家の皆さんに健康のお話されたりとか、
そうですね、
職場に子供を受けたりとかまあなんか私のイメージした種苗会社とまた違ったいろんな新しいスタイルっていうか、はい、形態をなんか施行されているのかなと思って、非常にこう楽しみにお話をお伺いしたいと思いますね。
はい、この後のコーナーで詳しくお話をお聞きしていきたいと思うんですけれども、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に、有限会社渋谷種苗店代表取締役社長の渋谷幸男さんにお話を伺っています。 家庭菜園の話をお聞きしたいと思うんですけれども、はい、うん、まあ、やってみたいと思う人はいっぱいいると思うんですが例えばこう一戸建てで庭がある方、うん、ベランダしかないマンションの方とか、うん、そういうのってやっぱ全くこうやり方は違うものなんですか？
ね、やり方というよりもね、庭にこの畑ある人も、はい、それからベランダでプラント野菜を作る人も、はい、みんなあの実は同じ共通点があるんですよ。でそれ何かというとですね、野菜を育てるその基本条件があるんですよ、うん、はい、それを守るだけで上手にできるということになるんです。
それはぜひ聞きたいね。
お日様、お日様、お日様と。
そうなんです、ね、当たり前なんですけど、はい、日が当たる場所かどうかという、はいはい、それも朝から、
あ、朝から、あ、なるほど。
できたら朝からの光が欲しいんですね。
はい、
でそれもう一つは作る野菜にとってですけど、ね、種類によってですけども、良い土かどうかが問題なんですね。
なるほど、なんか難しそうです。
この2つが条件が良ければ、はい、どんな方でも上手にできるということになるんですけどもね。
はい、
で植物って地上の方の葉っぱっていうのは栄養を作るとき、光が必要なんです。光合成っていうの
ね、はい、習いました、習いました。はいはい、
そして地下部の方では、はい、葉っぱで栄養を作るときに使われる水分、
はい、
水ですね、はい、そして肥料、
はい、
原材料です。これを吸う根っこがたくさんできるかどうかにかかるわけですけどもね、そういう土というのはバランスの取れた土と言われているんですけども、この条件を満たすとよくできるということになりますね。
まあ、それでもなんかベランダではなかなか例えばどうなんですか、すごく大きい野菜はできにくそうとか
そうなんですね。
そういうイメージはちょっと確かにあるんですけど、
ですからよく作りやすいミニトマトとか、はいはい、ほうれん草、小松菜とかね、はい、葉物野菜とかそういうのが結構向いてるかと思うんですけど、ただね、畑とベランダ、はい、プランターというのはどこが決定的に違うかというと水分なんです。プランターというのは容量が小さい、
は
い、そうすると水やってもすぐ乾いちゃうんですね。ですからこまめに水をやるということが、ベランダ野菜のポイントになるんですね。
なるほど、そういうもうプランターの大きさしかもう水は入らないわけだから、でも逆にその分きちんとケアすれば大丈夫ということなんですね。
なんです、
なんかできる気になってきたんですけ ど、でももう一つ、例えばお野菜とか育てていて、
はい、
問題点が病気とか虫。
そうですよね、
それどうしたらいいんですか？
は
い、
植物育てるとね、はい、必ず虫病気が出ますね。でこの時ですね、家庭菜園の方は、はい、やはり農薬を使わないで作りたいという人が、はい、多いかと思うんですよね、はい、そんな時じゃあどうしたらいいのかということをね、一つお話ししますけども、
はい、
まずね、
はい、
毎日観察して、はい、虫が出てきたらそれを捕まえる。これが一番いい方法なんですよ。
なるほど、なるほど、あ、そうか、なるほど、はい、そうですね。
実はね、羽がついて飛んでくる害虫というのは、はい、満月の時一番増えるんですよ。ですから満月から5日ぐらい、6日ぐらいに孵化しちゃいますから、その時見つけて捕まえたら、あと増えないんです。
あ、そうなんですか。満月から5日間が勝負、
これが一番問題の時期なん で、でその時やっておくといいんですが、その時無視して1匹かと思っていると、これが倍々に増えていくわけですね。
はい、はい、まずは捕まえる、
はいはい、それからよくアブラムシ、どの野菜にもつきますね、このアブラムシはね、よく牛乳で牛乳を霧吹きに入れて吹きつけるんです、害虫にね。そうすると呼吸を阻害するんですね。
なるほど。
ただこれね、後で水洗いしなきゃいけないので、牛乳ですからね、残ったら困るんで、はい、それはありますけどね、そんな農薬使わなくてもいい、あと決定打はですね、はい、飛んでくる虫なんです。これもね、ニームというインドにある木なんですけど、はい、これから油を絞るんです、葉っぱとか種とかから、
はい、
そのカスが残るんですけど、このカスを株元に巻いておいたり、あるいは上に吊るしておいたりすると、その害虫が寄ってこないっていうことがあるんです。
それはなんかそこから何かが成分が湧き出てる。
そうなんです。イナゴの大群が大変な農地を荒らしたりしますね。ただその時にニームの木だけは助かったっていう、その理由をからこれが分かったんですね。まあ、そんなこともあります。あとですね、ナメクジはどうせが嫌いと。
銅
が
嫌
い、はい、ですから銅の線をね、プラントの周りに置くと、そこからナメクジが越えてこれないとかですね、まあ、いろんな ものがありますけど、極めつけはコンパニオンプランツというのがあるんです。
コンパニオンプランツって何ですか？
共生作物、あの作物を2種類以上一緒に同時につける、は
い、共に生きる作物というふうに、はい、あ、共生作物、はい、
特にあのトマトなんかコナジラミなんかね、いっぱい細かい虫がつくんですけど、これはねマリーゴールド、それからバジルなんかを一緒に植えておくと、それが嫌なもんだから来ないんですね。そういうふうに寄死するとか、
はい、
あとは人参にアゲハチョウの幼虫がつくんですよ、あれは綺麗ですけどね、葉っぱ食べちゃうんです、
はい、
ところが枝豆の葉っぱを見るとね、はい、来ないんですよ。で逆に枝豆ってカメムシがもう穴だらけにするので、はい、食べられるんですけど、このカメムシは人参が嫌いという。
あ、そうなんですか。
どちらも防いでくれるとかですね、まあ、いろんなあのことがあるんです、でアルミホイルを敷いておくと飛んでくる虫が困っちゃって、ね、乱反射しますから、そういうことであの忌避する、はい、まあ、いろんなことがありますけど、一番はですね、実際いっぱいいましたけど、予防としてはですね、はい、細かい目の網目の防虫ネットというのがありますね、はい、これをトンネル状に最初からかけておくとかなり防げます。あと病気の方はですね、あのカビ病がほとんどですから、あの湿度が問題で、風が吹いていると風通しいところだと病気がつきにくいということもあります。
なるほど。なんだかいっぱい教えていただいて、でも農薬は使わずに、こう知恵といえばいいんですか、
そうです
ねいっぱいあるんですね、先生 ねびっくりです、
まあ、自分はどっちかというと観葉植物専門だからやっぱり自分もですね、はい、実はカゴメさんからトマトの苗頂戴して、
あ、そうなんですか、
大学の研究室の中に2つ置いてるんだけど、
はい、今ですか、
なかなかやっぱ難しいんだよね、だから今、まあ、昔学校で習ったんだろうけど、なんか今渋谷社長さんのお話聞きながら、いろいろなんか農薬使わないでなんかこう、元気育てる技あるんだなと思って、
だって研究室の中っておっしゃいました先生、
そうそうそう、
日当たり、日当たり先
生、日当たりはねちょっと注意してるつもりだけど、やっぱちょっと最近元気ないな。
あ、じゃあ今ね教えていただいたのをちょっといろいろ
技を伝授していただいて、ね、早速試したいと思います。
そうですね。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に有限会社渋谷種苗店代表取締役社長の渋谷幸夫さんにお話を伺っています。こう家庭菜園と健康、
はい、
まあ、この2つなんですけど、渋谷さんはどんな風にこう結びつくとお考えですか？
ね、家庭菜園やってる方は好きでやってるから、まあ、多分実感してることあると思うんですけどもね、まず好きな趣味を持つっていうことですよね、はい、あの万病のストレス、元っていうかね、心のストレスっていうのが、あのやっぱり解消できるんじゃないかな。
好きなことをすることでね、
あとあの太陽の光を浴びるっていうこと、これがやっぱり重要で、そしてその中で適度に動くっていうのが、あのなんていうか五感六感を鍛えてね、いつまでも若々しくさせて、はい、そして身体能力っていうか衰えを防ぐという、まあ、これがね脳の若返りとか認知症予防、そしてまあ健康増進につながると、で人間をですね自然の一部だですね、ですから自然に触れて自然の中で行動するということで、非常にこう大きい満足感が得られるということがあると思うんですね。 あと新鮮なお野菜こう収穫できるでしょ、
はい、
それを食べることでですね、まあ、健康な体作りに欠かせない野菜ということにも気づいていくんですよね。
なるほど。
あとあのご近所同士とか、
はいはい、
作った野菜を交換したりですね、
はい、
作り方の伝授をしたりですね、情報交換、そういうことで、はい、人間関係も豊かになっていくということで、やっぱり家庭菜園やることで生きがいをこう感じてくるっていうのがね、これ第一番じゃないかなという気もしますね。
なんか一言質問発したらすんごくいっぱいお答えが返ってきて先生いかがですか？いやいやいや、なるほどなと思うことばかり。いやいや、
よく勉強されてるなって思ったんだけど、ね、これね、あの渋谷先生今おっしゃってた、本当に研究でもそういう報告があって、あの家庭菜園とかを、あの一生懸命やってる方ほど、あの高齢でもやっぱ元気だと、健康的であるっていう、やっぱあの研究報告もあったりですね。あと、まあ、家庭菜園、まあ、実際農業とかやってる方も、これは私は自身がやってる仲間の研究でも、
はい、
あの農業やってる人ほどよりあの睡眠障害ですねが、まあ、少ないと、よってそう、あの非常に認知機能が低下する可能性が低いんじゃないかっていうふうな 関係性が見えてきてたり、まあ、これはまだまだ研究途中ですけども、だからこういうね普段から植物と関わって、まあ、さっき渋谷さんおっしゃってたその人との関わりも、私よくこの番組でも言いますけど、非常にこうね認知機能を低下させないという意味で非常に有効だっていう報告もあるし、まあ、そういうのいろんな意味でやっぱりいいね、家庭菜園やったり植物とかが大事なことですよね。
そうですね、いや、いろいろ教えていただいてなんかすごく楽しかったんですけど、ちょっとあっという間にお時間が過ぎてしまって、もう最後になってしまうんですが、ぜひ渋谷さんからリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、私が言うよりもフェイスブックに載ってますんで、
あ、そうなんですね、
できるだけ、はい、見ていただければなと思いますけども、やっぱり植物っていうのは、緑の葉っぱで栄養を作り、それが植物自体が貯蔵庫になってるんですね、栄養の。ですからそういうことを考えるとですね、緑の葉っぱというのは、私は緑の血と血液と思っているんですよ。
血液、
はい、はい。そして人間の赤い血と、なんか組成が非常によく似てるということもよく聞くんで、やっぱり野菜を食べるということは、体の血液をきれいにするというか、そういうことにつながるんじゃないかなと、そう思っています。
なるほど。
これね、自然界では、チンパンジーとかオランウンタ、こういう哺乳動物ですよね。この植物の葉っぱとか木の実を食べることで、なんかよほどのことない限りは本来持っている寿命を全うするということを言われているんですよ。
私たちと近しい方々ですよね。
そうですよね、まあ、人間は120歳までどうのこうのって言いますけどね。人間もやっぱりね、自然の一部であるし、まあ、自然に触れてその自然のものを食べるということがやはり健康長寿につながるんじゃないかなと、ですから家庭菜園は健康づくりにつながるこう入り口になるんじゃないかなっていう気がしています。ですからたくさん楽しんで作って、そしてたくさん食べてほしいなと、そういう思いでおります。
ありがとうございます。今日テーマが家庭菜園だったんですけど、今もおっしゃったみたいに、ここの入り口で奥がすごく深いなって感じたんですけど、先生いかがでしたか。
幅広いお話聞きましたよ ね、まあ、さっき渋谷さんが緑が大事だってお話してましたけど、これね、私自身も私の部屋っていうか研究室がもう村下植物園というよりも観葉植物囲まれた空間で仕事したので、日々やっぱストレスとの戦いですけど実感してますよ。だからまあやっぱりこうね、やはりその野菜っていうのは非常にやっぱ食べることでも体にいいし、なおかつやっぱそれを育てるっていうところで非常に健康的になれるっていう意味で、そんなやっぱ効果をもたらしますから、まあぜひ皆さんもいろんな形で関われたらいいと思うし、なんか渋谷社長さん なんかね、さっきチャット聞いたら健やか単位って、まあ私たちも健やか力センターという進めてる取り組みあるんだけど、それもなんか受講されて、健康づくりを、まあこれはアドバイスっていうか支援するための、認定された方なんです、はい、リーダーなんですけど、そういう活動も熱心されてるってことで非常に素晴らしいなと思いましたよね、はい。本当に最初に申し上げましたけど、やっぱ種苗会社っていう枠にとらわれてさまざまな領域っていうかビデオで活動されてて、またなんか種苗会社の新たなスタイルっていうか、そういうのも感じさせる非常にユニークなお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
今日は有限会社渋谷種苗店代表取締役社長の渋谷幸男さんにお話を伺いました。渋谷さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。